この17章のところには、この信仰の尊さ、そしてこの再臨に対してイエス様が語っておられることが記されてあります。一節のところに、つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いですとイエス様は忠告を与えました。つまずきっていうのは小さなものであるわけです。富士山につまずくことはないけれども、小石にはつまずくと言われることがありますが、まあ、つまずきは小さいものなんですが、しかしそのつまずきによって私たちの人間関係っていうのは壊されてしまうっていう場合が往々にしてあるんではないだろうかと思います。ですから、つまずきをもたらすものは災いですと、私たちはなるべくつまずきを人に与えないように気をつけなければならない、そのことを教えられます。まあ、このことは2節を見ると、もう引き薄を首に結びつけられて海に投げ込まれる方がマシですというぐらいにして、まあ大きな災いであると、まあ私たちはそのようになさないようにと、本当にまた神様によって心に注意を与えていただけるならば幸いであると思います。そしてそれに相対して、実はこの罪を犯した人に対してどうすべきなのか、まあ、4節のところに、1日に7回あなたに対して罪を犯しても7回あなたのところに来て悔い改めますというなら許しなさい、まあ、7回という数字が出てるんですけれども、回数のことではありません、まあ、7というのは完全を表す。だからこれはもう完全にあなたは許しなさいということであるわけです。しかし私たちはなかなか相手を許すっていうのは難しいんではないかと思います。ですからこの5節を見ると、使徒たちは主に言った、私たちの信仰を増し加えてください。何の信仰か、それは相手を許すっていう信仰であるわけなんです。イエス様は許しなさいと言われた。でもなかなか私たちは許すことができない。じゃあどうやって許すことができるのか、これはもう信仰の世界であるということです。信仰がなかったら人を許すことも愛することも受け入れることはできない。だから私たちはそのために信仰を与えてくださいと、私たちは神様に祈り求める必要があると思います。6節を見ると、からし種ほどの信仰があれば桑の木に根元から抜かれて海の中に割れというならあなた方に従いますということをイエス様は言われました。桑の木っていうのは根を張っていて、なかなかそれを掘り起こして植え替えるっていうのはもうすごい重労働であったようです。大変なことである。しかしからし種ほどの信仰があればイエス様は言われた。これほど大変なことであったとしても、本当に小さな信仰があるならば不可能なことも可能になるんだ。ですから私たちもまず信仰を求めていきたい。なかなか人を許すことはできない。そういう時にこそ私たちはどれだけイエス様によって愛されて罪が許されているのか、十字架のことを思い浮かべる必要があるわけです。そしてまた私たちが心の中でイエス様が私を許してくださった、そのことを信じるならば、十節のところに、あなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいとあるように、まあ、私たちが人を許す、本当にそれはもうイエス様の十字架から比べるならばどれだけ小さなものだろうか。そして逆に人を許し、その時に自分がどれだけ許されたかっていうことがすごく分かってくるんではないだろうかと思います。ですから人を許すっていうことは幸いなことであり、そして自分がどれだけ神様に愛されている存在なのかっていうことが改めて分かってくるものであるわけです。12節からツァラトに侵された10人の人たちのことが出ているんですけれども、イエス様は行って自分の体を祭司に見せなさい。なんで祭司に見せるのか。ツァラトっていうのはこれはもう特殊なもう病というか現象というか、 病気、普通の病気ではない。それはもう汚れたものを象徴しているわけです。ですから医者ではなくて祭司に見せなさい。そしてそれが癒されたならば、完全に治ったならば、感謝の捧げ物をするということがこのレビ記にも出てきているわけなんですけれども、まあ私たちもこのことをやはり心に留めておく必要があります。まあ10人の人たちが清められたわけです。しかし一人だけがイエス様のところにやってきて、15節を見ると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝したとあるんです。イエス様のところに来て癒していただいて感謝を捧げたのは10人のうちの一人だけだった。しかもそれはユダヤ人ではなくて、ユダヤ人が嫌っているサマリア人だった。その人がひれ伏して感謝した。他の人たちは帰ってこなかった。イエス様のところに来て感謝しなかった。私たちもどうであろうかということを思うわけです。本当に自分の病が癒される、本当に自分の心が清められる、もういろんな思い煩いや、またイライラや憎しみっていうのが心の中に私たちは出てくると思いますけれども、それら一切が癒されて、そしてまたもう霧のようにもう無惨してなくなってしまう。もうこれほど自由なことはないと思います。私たちもイエス様によって解放され、解決が与えられるならば感謝すべきではないかと思います。まあ、19節には、あなたの信仰があなたを救ったのです。からし種ほどの信仰、その信仰によって私たちは神様の恵みがわかるわけですし、また神様の大いなるその奇跡の御業でさえも私たちは体験することができるということを教えられます。そしてパリサイ人たちは神の国のことについて質問したわけなんですけれども、イエス様は21節に、見よここだとかあそこだとか言えるようなものではありません、見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのですと。神の国とは何なんだろうか。実はこの神の国っていう言葉はバスレイヤというギリシャ語が使われているわけです。神の支配、神様が支配されるのが神の国である。ですから私たちの心を神様が支配してくださる、神様が治めてくださるならば、私たちの心が神の国となる。平安が与えられて、また慰め喜びが与えられるということを私たちは自分の心の中で体験することができるということです。ですから神の国はあそこにあるとか、いやここにあるとか、そうではなくて、自分の心がもう神の国、そのような信仰が私たちに与えられるならば幸いであると思います。そしてイエス様は22節を見ると、人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない日が来ますっていう言葉を使われました。人の子の日とは何なんだろうか。これは再臨を表しているわけです。イエス様は十字架で死なれ復活し天に帰られました。しかしもう一度再び来ると弟子たちに約束を残されて天に帰って行かれた。使徒の働き一章に出てきますけれども、再び来られる。しかしそれがいつか、それはもう誰にもわからないわけです。そしてその前には、実は非常に大変な時が来る、苦しみの時が来る。ノアの日のこととロトの日のことをイエス様は言われました。ノアの日っていうのは大洪水のことを言ってるわけです。またロトの日にはソドムゴモラが、29節にあるように火と硫黄によってもう滅ぼされるようなことが起こったわけです。もう未曽有の大惨事。まあ私はあのノアの日っていうのはまさに日本においては東日本大震災、もうびっくりするような津波の光景をテレビで見ても本当に驚いてしまったということを忘れることはできません。そしてまた火と硫黄が降ってきた。 まあ、私はあの広島長崎に原爆が投下されて何十万という人の命が一瞬のうちに亡くなってしまうという、もうこれも恐ろしい出来事であったと思います。今もその苦しみの中にいらっしゃる方々はいます。私たちは決して忘れてはならないことであるということを思います。そしてまたこのことは実は黙示録を見ると本当にこのようなもう恐ろしいことがやがての時に起こる、そのことが黙示録にも記されてあるわけです。33節に自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。まあ、イエス様はこのことを何回か繰り返して語ってはいることを覚えます。私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。私たちは今本当に自分のなすべきことをなさなければならない。やがてはもう未曾有の時が来る、二人寝てると一人は取られもう一人は残される、ありますけれども再臨の日、一人の人は天に引き上げられて一人は地上に残されて地上の大患難に巻き込まれていってしまう。テサロニケの手紙を見るとこの空中再臨、イエス様が天から来られて空中で引き上げられた人々とお会いする、一人が取り去られるっていうのはまさにこの空中再臨の時に引き上げられる人たちのことであるわけです。そしてパウロ自身も私は第一の復活に預かりたいと、そう言ってるわけです。私たちも願うならばこの空中再臨で引き上げられてイエス様にお会いすることができる、そのことは私たちにとっても大きな希望であるわけですし、そしてそのことのためにはまた私たちの家族も救われなければいけない。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、その約束の言葉が使徒16章に出てきていますけれども、私たちはやっぱり自分の家族が救われるようにと、本当にこのノアやまたロトや家族も一緒に出てきているわけなんですけれども、私たちは祈らなければいけない。そしてそのことのためにイエス様は何を与えられたのか、実は37章の37節の最後を見ると死体のあるところそこにはハゲタカが集まります。まあ、そういう光景は当時のユダヤの人たちは見たと思います。羊をほぐったりとかするところに血の匂いを嗅いでハゲタカが集まってくる。でもこれは象徴しているものがあるわけです。この死体というのは実はイエス様のそのほふられたこの姿、十字架です。そしてそこに集まってくるもの、まあ、ハゲタカとあるんですけれども、それはもう私たちのことを指している。救いを求めてもう一生懸命になって集まってくる、もうハゲタカも血の匂い嗅いだらそこにいっぱい集まってくるんですけれども、しかし心が渇いて誠の救いを求めている人たちもやがての時には必ず十字架のイエス様のもとに来る。私たちはそのことを信じていきたい。私たちはどうだったんだろうか。救われるゆえも値打ちもなかった、ただ神様の憐れみによってこの十字架によって罪が許された、それと同じようにしてそのようにまた救いに預かる人たちを神様は起こしてくださる。何よりもあの弟子たちのように私に信仰を増してください、からし種一粒ほどの信仰を与えてくださいと私たちは祈り、そして何よりも本当に人を許すその愛を持ってイエス様のこの愛を実践していく、そして自分もどれだけ許されているのか、そのことを体感するものとしていただきたいと思います。